今日は多くの方とご一緒に教会創立110周年の記念の礼拝を捧げることができますことを喜びたいと思います。私たちは昨年からですね、2012年度が教会創立の110周年であると、その2012年度を迎えるにあたりどんなことをしたいか役員会を中心に話し合ってまいりました。過去を振り返ることで未来に向かって大切なものが何かということをこの1年かけて一緒に確認していけたらいいなと心から思っています。そのためにいろいろな記念行事を考えて準備をし、丁寧に話し合いを重ねてまいりました。例えば9月1日に控えていますオープンチャーチという記念行事、全く新しいものですけれども、教会が子どもたち、保護者、それ教職員、幼稚園関係者を招きして、この教会で共に楽しい時間を過ごそうという、そういうプログラムですね。なぜそういうことをするかというと、それは旭川豊岡教会がこの豊岡の地に移って以来、共に歩んでくれたひまわり幼稚園への感謝の気持ちを幼稚園関係者の皆さんにお伝えしたいということが一つ、そしてもう一つはひまわり幼稚園の関係者の皆様に今よりももっと教会に対して親しみを感じていただけたら嬉しいなということが二つ目です。9月1日を迎えてですね、オープンチャーチがどのような結果になるかは分かりませんけれども、少なくとも今の時点ではっきり感じていることは、オープンチャーチのために何度も準備をし話し合いを重ねる中で、これに携わる何人かの人たちの心に明らかな変化が生まれてきているように感じます。以前よりも幼稚園に対して関心を持たれているように見えますし、幼稚園に対して親しみを覚えていらっしゃるように思うんですね。もうそれだけでもオープンチャーチを準備してよかったなと、まあ、それだけじゃダメなんですけども、ちょっとそんなことを思っています。大切なことはですね、そして私たちが大切にしたいと願うことは、この豊岡の地でこれからも教会が幼稚園と共に生きていこうとする、そういうメッセージを表していくということだと思うんですね。オープンチャーチという記念行事は幼稚園関係者のためにするのではなくって、教会に集う私たち自身のためにするものだと思っています。過去を振り返ることで未来に向かって大切な価値を共に確認したいと思っています。110年と一口で言いますけれども、決して短くない時間、当たり前のことですね。じゃあこの110年という長い過去の時間をどういうふうに受け止めて、そこからどのような意味を引き出すのかということについては、お一人お一人それぞれ違った考えをお持ちだと思います。なぜならば110年という時間の中で起こった出来事について、全てを全く同じように考えるわけにはいかないからですね。ですから私たちはある特定の出来事を選んで、特に何かその出来事に注目するということしかできないわけです。現実的にはそういうことですね。今日は説教題をですね、新しい物語を生きるとしました。新しい物語っていうのは何かというと、この110年の歴史の豊岡の過去、それから111年目から続いていく未来に向かって、過去からどのような意味を引き出して未来にどのような意味を私たちは願って行動していくのか、過去から未来に向かって意味付けをご一緒にしたいと、そういう意味を込めて私たち自身が新しい物語を作っていけたらいいなという意味を込めて今日の説教題にしています。現在私たちが立っているこの場所から、不透明な未来に向かって目を凝らしつつ、そして過去に起こった出来事の意味を受け取り直していくということだと思います。過去において幼稚園はどのような願いのもとに教会によって建てられたのかということを、この2012年の時点から受け取り直し、未来に向かってそのことをどう私たちが行動していくかということの一つの教会での一つの願いにしていけたらいいと思うんですね。幼稚園のことだけ今お話してますけど、もちろんそれは例えばのお話で、それ以外のこともたくさんあるわけです。 そのような作業をですね、1年ももう何ヶ月か過ぎましたが、この2012年度皆さんと一緒に考えて、そして行動していけたらいいなと思っています。私たち自身の旭川豊岡教会における新しい物語というものを作りたいと願っています。聖書に戻りますけれども、今日は聖書を2箇所お読みしました。なぜ2箇所の聖書を読んだのかというとですね、本当は6章の1節から8章の3節まで一続きで全部読みたかったんですね。でもあまりにも長いから、真ん中を抜かして最初と最後だけを読みました。それでも長い。今日の2つの聖書箇所において本当は1つなんですけれども、考えたいことはステファノという人物が意味しているところのものですね。ステファノというのは確かに一人の人物の名前ですけれども、それは単に一人の優れた指導者が登場してきて、そして拷問を受けて殺されていったということの意味にとどまらないんですね。それはイエスの弟子グループが、もっと言うならばイエス・キリストの福音が決定的に変わっていったきっかけになった出来事を、このステファノという人物において見ることができます。イエスが死んだ後、イエスの弟子たちはペトロを中心として新しいグループを作っていきます。イエスがキリストとして復活した、これがイエス・キリストの福音ですけれども、その福音が信じる者に命を与えるという、そういう希望信仰をですね、ペトロたちは身をもって周りの人たちに証しをしていき、それが周りの人たちに感動を与えていきます。そのようにしてペトロを中心とするイエスの弟子グループは急速にその数を増やしていきますけれどもですね、イエスの弟子たちのグループに集う人の数が増えるにつれて、イエスの弟子たちのグループ自体の性格が変わっていくわけです。それがですね、使徒言行録6章1節に書かれている出来事、もう一度読みしましょう。1節から何節までです。その頃弟子の数が増えてきて、ギリシャ語を話すユダヤ人からヘブライ語を話すユダヤ人に対して苦情が出た。それは日々の分配のことで、仲間のヤモメたちが軽んじられていたからである。そこで12人は弟子をすべて呼び集めていった。私たちが神の言葉をないがしろにして食事の世話をするのは好ましくない。それで兄弟たち、あなた方の中から霊と知恵に満ちた評判の良い7人を選びなさい。彼らにその仕事を任せよう。私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念することにします。一度はこの提案に賛成し、信仰と聖霊に満ちている人ステファノと、他にフィリポ、プロコロ、ニカノル、ティモン、パルメナ、アンティオキア出身の回収者ニコラを選んで人たちの前に立たせた。人たちは祈って彼らの上に手を置いた。こうして神の言葉はますます広がり、弟子の数はエルサレムで非常に増えていき、祭司も大勢この信仰に入った。以上です。で、これは単なる字の文じゃないんですね。実はこの素っ気なく見える短い文章はとっても重要なメッセージを含んでいます。それはイエスの弟子グループに大きな変化が生まれたということです。どういうことかというと、もともとはペトロを中心とする人たち、聖書にはヘブライ語を話す人たちと言われていますけれども、ペトロを中心とするヘブライ語を話す人たちがもともとはイエスの弟子グループを作っていき、その中心メンバーだったわけです。けれども今日の今お読みした聖書箇所にあるように、ギリシャ語を話す人たちの数が無視できないほどに増えてきたと今日の聖書箇所は伝えています。皆さん想像してほしいんですけれども、使う言葉が違うっていうことは単に言葉が違うっていうことだけではないですよね。生活習慣や文化が違うということ、考え方や感じ方、物の見方、受け取り方が違うということですね。何を重んじ何を軽んじるかということが異なっているということです。ですから今やイエスの弟子グループはヘブライ語を話す人たちだけのグループじゃなくなったわけですね。ヘブライ語を話す人たちの代表がペトロなんだとするならば、ギリシャ語を話す人たちの代表はじゃあ誰かというとステファノなんですね。そしてペテロとステファノそれぞれのグループが 少しずつ違う性格を帯びていく。今日の聖書箇所はそのことを伝えています。ちょっと飛びますけれども、7章の44節から48節お読みしましょう。聖書を開いていただけますか。44から48ですね。私たちの先祖には荒れ野に証の幕屋がありました。これは見たままの形に作るようにとモーセに言われた方のお命じになった通りのものでした。この幕屋はそれを受け継いだ先祖たちがヨシュアに導かれ、目の前から神が追い払ってくださった異邦人の土地を占領するとき運び込んだもので、ダビデの時代までそこにありました。ダビデは神の御心にかない、ヤコブの家のために神の住まいが欲しいと願っていましたが、神のために家を建てたのはソロモンでした。けれども意図高き方は人の手で作ったようなものにはお住みになりません。これは預言者も言っている通りです。皆さん、今お読みしたこの短い聖書箇所において、ステファノが言いたいことが何か分かりますか。一言で、一言で言ったら、ステファノはユダヤ教の信仰が長い間大切にしてきたエルサレム神殿を批判してるんですね。48節見ていただけますか。こういうふうに言ってますよね。けれども意図高き方は人の手で作ったようなものにはお住みになりませんって言っています。意図高き方は神様のこと、人の手で作ったようなものとは当然エルサレム神殿を意味するわけです。ステファノを中心とするギリシャ語を話すグループはですね、ユダヤ教が大切にしてきたエルサレム神殿を今や公然と批判し始めたということを、この6章7章の聖書箇所を私たちに伝えています。で、今までにも何度もお話をしてまいりましたけれども、当時のユダヤ教の社会にあってエルサレム神殿とは単なる宗教施設ではないんですね。宗教、政治、経済、ユダヤ人の全ての生活の分野における価値の根本なわけですね。その価値の根本をステファノが否定しているということを皆さん想像していただきたいと思うわけです。そうであるならば、ステファノが拷問を受けて殺されていった理由もわかるような気がいたします。従来のユダヤ教の信仰が大切に、従来のユダヤ教の信仰を大切にしていた人たちにとっては、ステファノはもうやってはいけないことをやってるし、超えちゃいけない一線を超えたんですね。それを言っちゃおしまいよっていうところを言ってるんですね。で、その結果命を奪われた。そしてステファノが命を奪われた後、何が起こったかというと、イエスの弟子グループの中でギリシャ語を話していた人たちに対する迫害が始まっていきます。彼らは迫害によってエルサレムにいられなくなり散らされていきます。8章に出てくるフィリポ読みませんけれども、エルサレムから散らされていったギリシャ語を話す人たちがどのようにイエス・キリストの福音を伝えていったかということの代表的な例なんですね。今日の聖書箇所は長いですけども、皆さんに掴んでいただきたいポイントはそういうことです。じゃあ一方でペトロをはじめとするヘブライ語を話した人たちはエルサレム神殿に対してどのような考え方を持っていたのか。実はですね、ペトロたちヘブライ語を話した人たちはエルサレム神殿に対して批判的ではなかったようです。従来のユダヤ教のあり方に対してギリシャ語を話した人たちほどには批判的な姿勢を持っていませんでした。だからこそペトロたちは使徒行伝4章などにも出てきますけれども、何度も神殿にお参りもしたでしょうし、だからこそギリシャ語を話す人たちが迫害を受けてエルサレムから散らされていった後でも、ペトロたちヘブライ語を話した人たちは迫害を受けることなくエルサレムに留まり続けることができたんですね。で、ここで考えたいわけです。私たちは今一つの問いの前に立たされています。ステファノをはじめとするギリシャ語を話した人たちのように新しい価値を目指して生きるのか、それとも ペトロをはじめとするヘブライ語を話した人たちのように従来の枠組みから出ることを拒否するのかという問いとして受け取り直すことができると思います。もちろんそれぞれどちらにも言い分があり、それぞれどちらにも理主張点があるわけですね。それは聖書の中でもそうですけれども、私たちが生きているこの現実の世界においてもそうです。対立する二人がいたらどちらの人にも言い分があります。どちらの選択肢も正しいように見えます。不透明な未来を前にして、どのような道を行ったらいいのか、どのような道が正しいのか簡単にわからないということはよくあります。で、私たちはそういう時どのような判断を、何を基準として行えばいいんでしょうか。皆さんだったらどのようにお考えになるでしょうか。ある人は自分の感情を一番大切にするでしょう。周りの人が何を言っても自分が嫌だったら嫌、それで終わる人もいます。あるいは自分の感情を殺しても周りの人たちと圧力や葛藤を起こさないことに目的を一番の優先順位を置く人もいます。あるいはもっと露骨な人はお金、自分が損しないことを大事にするかもしれません。あるいは名誉や人の評判というものを気にする人、そういったものから自由になれない人もたくさんいると思います。で、今私が言いたいことは多分どれも大事だと思うんですね。自分の感情も大事だし、周りの人との関係も大事だし、もちろんお金も大事だし、周りの人からどのように思われるかということも大事なんですね。で、それらのものが大事じゃないということを私は現実離れをしているつもりはありません。でも、もし私たちが誰か他の人の前で、神様の前で、そして自分自身の前で、この私が信仰者であると本当に言うことができるとするならば、私たちはお金以上に大切にしなければいけないものがあるんだと思うんですね。それは何かというと、今この場面でもしイエス・キリストがいたら、イエス・キリストはどうするだろうかという、そういう問いだと思います。私の信じるイエス・キリストは、他の人よりも高い場所に立つことよりも低い場所に立ち、神に人に仕えることを選ぶ方だと信じています。で、私はなかなかそのようにはできませんけれども、究極的にはそのことを自分の全ての生き方の判断基準にしたいと、少なくともその判断基準に自分自身の在り方を近づけていきたいと願っています。で、もちろんそれはとても難しいことなんですね。日々本当に受け入れがたいことにぶつかりますし、傷ついたり、本当にもうどうしようかなと思うぐらい真剣に思うことも実際あるんですね。一方で悲しんだりすることもあります。自分の至らなさに苦しくなることもあります。で、世の中生きていると本当に許せないことあるんですね。どう見てもそう言ってる人の方がおかしいって思うことあります。そういう時にですね、イエス・キリストに従って自分の選択を決めるっていうことが、じゃあ具体的に今私たちが直面している状況においてどのような行動を意味するのかっていうことは、実はそんなにはっきりしないわけですね。明らかでないことの方が多いかもしれません。それでもそのことを認めた上で、そういう時でさえ心のどこかに私たちはイエス・キリストが私たちを見ていてくださるという視点、信仰を忘れちゃいけないんだと思うんですね。もしそのことを忘れて、自分がいろんな感情を持つのはいいと思いますけれども、自分のその感情に流されてしまっては、本当の意味で信仰者とは言えないんじゃないかと自戒を込めて思うわけです。聖書が伝えるイエス・キリストは、自らが傷つくことを恐れず、そして実際に傷つきながら他の人を愛しました。それはイエスが神を信じ、神を愛したためだと思います。私たちがもし本当の意味で信仰者なのであるならば、そのようなイエス・キリストの愛を全ての出来事の判断基準にしたいと思います。たとえそれが現実に簡単ではないとしても、結果から見ると他 今日の聖書箇所、使徒言行録の物語において、イエス・キリストが本当の意味で伝えた福音により近づいていったのは、ペトロたちではなくってステファノたちだったと思います。イエスは神殿を批判して殺されて死んでいきました。ステファノの方がペトロよりイエスの姿に近いわけですね。それはその後の歴史において証明されていると思います。というのも、エルサレムに留まっていたペトロたち、ヘブライ語を話した人たちのグループは歴史の中で消えていきましたけれども、ステファノに代表されるギリシャ語を話した人たちのグループは、エルサレムを追われ散らされた後、全世界においてイエス・キリストの福音を述べ伝えていきました。迫害される中で、ますますイエス・キリストの福音を述べ伝えていきます。そしてだからこそ、21世紀の現在、この旭川の地で、こうして私たちにも福音が伝えられているわけです。私は今日の聖書の箇所を読み、思うことは、ステファノたちはですね、今日長いので、本当はこの7章のステファノの演説説教を読みながら、一つ一つどのような意味でステファノがイスラエルの民の歴史を再解釈したのかということを言うこともできるんですけども、今日はそれはしませんけれども、ステファノがここでしていることは、単に神殿を批判した、肯定したということではなくって、イスラエルの民の過去の歴史を再解釈しているということだと思うんですね。過去から未来につながる、自分たちに勇気と希望を与える、そういう新しい物語をステファノは紡ぎ出していると思います。だからこそその物語が重要だと思うからこそ、使徒言行録を書いた人はこんなに長々とステファノの演説を載せているんですね。くどいぐらい。そしてステファノはその自分の語る新しい物語に準じて生きて死んでいったんだと思います。旭川豊岡教会は教会創立110周年を迎えます。110年は短くない時間です。で、過去を振り返ると言いましても、何回も言いますけども、110年という時間、すべての出来事一つ一つを振り返ることはできないわけですね。じゃあ今日は一つの出来事だけに注目したいと思います。それはですね、教会が現在のこの場所、豊岡の地に移ってきた時のこと。もっと分かりやすく言えば、四条教会から旭川豊岡教会に生まれ変わった時のことですね。幸いに豊岡教会はですね、歴史資料が多分他の教会に比べて整っている方だと思います。で、今回もそのこと資料を読み返していたわけですが、けれどもやっぱり歴史の資料というのは限られたものですね。そこにあるものが歴史のすべてではありません。で、限られたものから再構成、して今からお話しますので、その教会が移転してきた、その時代同時代で生きてこられた方はまた違ったご意見をお持ちだと思いますけれども、そういう場合は後で愛さん会でお話してくださったらいいなというふうに思います。旭川豊岡教会の教会創立70周年記念誌がありますね。道北の町の日、旭川豊岡教会70年の歩みっていう本があります。その中に、四条教会が現在の豊岡の地に移転する時の教会役員会としての判断がまとめられている箇所があります。78ページですね。ちょっとお読みしましょう。14日、定例役員会が行われ、会堂及び牧師館の補修問題を協議したが、補修の不可能な現状、家屋があまり不良変しているため、財政難、括弧閉じる、であり、現在地を売却し、移転の案が柴田役員から提案されて、重要研究課題とした。提案理由1、補修の財源がない。2、交通による雑音のため礼拝が妨げられている。3、都市造営計画で郊外に団地住宅が発展している。4、幼稚園が開設できる。以上ですね。先ほど申し上げましたが、もちろん今ご紹介した文章からだけでは、当時の教会役員会の皆様が悩みつつ、また祈りつつ決断していった、その一つ一つを伺い知ることはもちろんできないわけです。けれども、それでも、 そのことを前提した上でこの短い文章から判断するならば、要は教会の会堂と牧師間が相当傷んで補修の必要性が生じたけれども、それを補修をするお金がなかったということだと思うんですね。そのことが大きかったんだろうと想像します。教会の会堂と牧師間の補修をしなければいけないけれども、その財源がなかなかないという現実的な問題から全てのことが始まっていったんだろうと考えるわけです。当時余剰教会は旭川の中心部にあって、この豊岡の地は旭川において町の外れだったということをどなたかから聞いた覚えがあります。ですからその余剰教会の土地を売って豊岡の地に移ってくれば、売却益で教会堂や牧師館を建てることができるという、そういう計算だったんだろうと思うんですね。でそれはきっと必要なお金を作り出すための現実の必要性に迫られた判断だったんだろうと資料を読んでいて思いました。でけれどもそんなことは書かれてないので全くの推測あるいは邪推に過ぎないかもしれませんが、町の中心部から町の外れに移るということをもしかしたら都落ちのように捉えた方もいらっしゃったかもしれないなと想像をしました。その教会移転に当時の教会役員はけれども希望を見ていったということも同時に資料から読み取ることができます。2つのことですね。1つ目、当時町の外れだった豊岡が都市造営計画で郊外に団地住宅が作られていった、そういう現実ですね。2つ目はまた豊岡の地でなら幼稚園が始められるということ、ここに希望を見出そうとしたんだと思うんですね。悪い方を見るんじゃなくて良い方、ここに神様の御心があると思う、あると信じる、あるいはあってほしいと祈りつつそちらを選んでいった。1960年当時に教会の皆様が思い描いた、それが1960年版の新しい物語だったんだろうと思うわけです。2012年の現在からその1960年当時のことを私たちが振り返るときに、その1960年の時の新しい物語は日の目を見たんでしょうか、成功したんでしょうか。その判断は一人一人の皆様にお任せしたいと思います。そろそろ今日の話をまとめたいと思いますけれども、時代は移り変わります。そして集う人の顔ぶれ性質も変わります。抱えている課題、直面している状況ももちろん変わります。けれども何の因果か分かりませんけれども、私たちはこの旭川豊岡教会で出会ってしまったんですね。出会ってしまったって悪い意味じゃないんですよ。出会ったっていう自分の意図を超えたところで出会ってしまったわけですね。そこに神様の導きを見るわけです。で信仰によって受け止めようとするわけです。もちろん教会生活していたらいいこともあるし悪いこともあるし、もしかしたら悪いことの方が多いと感じている人もいるかもしれません。でもそれでも神様の導きを見ようとするっていうこと、そこを共有するっていうことが一番大事だと思うんですね。旭川豊岡教会は2012年度教会創立110年を迎えています。もうなんかあんまり何回も言うと耳にタコができてきますけども、今まで行ってきたことだけを守ろうとするだけではダメだと思うんですね。本当にそう、心からそう思います。新しい現実、新しい課題に直面したら、新しい希望を信じて新しい行動を取ることがなかったら、どんどんどんどん尻すぼみになっていくだけだと思います。でもそうしたら必ず摩擦や葛藤が起こると思うんですね。ですから私たちが何よりも大切にしなくてはならないことは、今この場面でイエス・キリストはどこにいるかということを探し求め続けること、それを一人一人が心の中でするんじゃなくて一緒にやるんです、教会の中で。なんでか、この豊岡教会で私たちは出会ってしまったから、ね、しょうがないんですね、一緒にしないと。そういうことだと思います。新しい希望を求めるってことはもちろん過去を全く無視していいってことじゃないと思います。過去を見つめて過去から新しい意味を引き出しながら、そのことを未来につなげていく、 それが私たち自身の新しい物語を生きるということだと私は心から願っています。一言お祈りします。神様、教会が110年、本当に信仰の先達の祈りと忍耐と労苦によって続けられてきたことを覚えさせてください。教会は集う人も変わり、いろんな条件も変わっていく中で過去のことを覚えていくことが難しくなっていきますけれども、まだ私たちは過去のことを覚えていらっしゃる方がいらっしゃる中で、過去に大切にしてきた価値を本当に謙虚に心を開いて伺いながら、その中から未来につながっていくものを新しく作り出していきたいと心から願います。どうぞ私たちはこの豊岡教会においてあなたの導きによって出会うことが許されましたから、一人一人自分勝手な信仰、自分勝手な思いに満足するのではなく、互いに心を開き思いを受け止め合いながら一緒に一つの新しい物語を作っていくことができますように、私たちを導いてください。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。